鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。今年は梅雨明けがとても早く、6月の終わりには夏も本番が始まりましたが、日本各地では大変な水害や地震なども頻発していて、こうして暑い暑いと言いながらも今日という一日を穏やかに送れているだけで本当にありがたいと、心から感謝せずにはいられない今日この頃です。実は先日、お仕事半分、お勉強半分で久しぶりに北海道に出張に行ってまいりました。訪れたのは帯広と釧路近郊の阿寒町。どちらも私の大切な家族のような人たちが住んでいるご縁の深い場所で、久しぶりだったにもかかわらず時間も距離も忘れてしまうぐらい楽しくて、お互いの暮らしを分かち合うような温かく充実した時間を過ごさせていただきました。私は2011年の東日本大震災をきっかけに4年ほど日本各地を巡る旅をしながら、いくつかの場所にこうした大切な人たちと深くつながるご縁を育んでまいりましたが、そんな体験からもコミュニティの中で生きる豊かさとか、つながりから生まれる安心感、そうしたものをとても大切に思うようになりました。環境や人的資源にも恵まれているここ鎌倉は、こうしたコミュニティライフをよりクリエイティブで心通い合うものにしようと、いつもワクワクアンテナを立てている人たちが日々あちらこちらでつながりながら豊かな場を生み出している特別自治区のような雰囲気もありますけれども、今日のゲストもそんなコミュニティクリエイターの匂いがプンプンしています。元鎌倉郵便局局長で現在は暮らしのアトリエを主催されている石山直子さんです。
よろしくお願いします。
はい、直子さんとの、ね、出会いは前回のゲストでいらっしゃる三戸部さんの、ご紹介で、先月こちらのアトリエにお邪魔させていただいたのがご縁なんですけれども、まずは直子さんに自己紹介とこちらの素敵なアトリエの紹介をちょっとしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菱山直子と申します。あだ名は局長です組長とかいろいろ言われるんですけど2010年から2013年までの、ちょうどまあもう5年前になるんですか、3年間、鎌倉駅の、すぐ近くの鎌倉郵便局長を、させていただきました。で、大好きな日本郵便を2年前に退社いたしまして、この、鎌倉の方で暮らしのアトリエという場所を、ちょうど1年前にスタートをさせていただいた次第でございます。はい、でこのアトリエはですね、ちょうど小成中学校のすぐ近く、図書館のそばにありまして、アントニン・レイモンド派の、邸宅の一部をお借りしている、すごく緑が多くてリスもいて、気持ちのいい場所にあります。はい、ここはですね、何のアトリエってよく言われるんですけど、ここからの時代の人の暮らしと仕事を作る場所、大人が子供のような気持ちで暮らす、で暮らすように働くことであなたが生きるもう一つの仕事やもう一つの住まい、一生涯人が好きや得意を生かして地域に役立って経済が巡って健やかに楽しく暮らすためのアトリエっていう、まさに人の暮らしを作るアトリエということで活動させていただいております。
面白いですね。人の暮らしを作るアトリエってすごく新しい感じがしますけど今こちらで具体的にやってらっしゃることとかはどんなことがあるんですか？
そうですね、人の暮らしって本当に様々で、その人によって必要なものって違うんだと思うんですね。で、例えばですけど、全ての人の暮らしの基本は健やかな体と美味しいご飯だと思うんです。ですからアトリエは、ここで温熱整体だとか体のことっていうのを、きちんと、やっていく、 して会員さんには、まあ、特にですね例えば、10分1000円ぐらいで、うん、日々こまめに自分の体をケアができるっていう、まあ、そういったようなことをやっています。やっぱり体の声を聞くっていうことを今なかなかできてない人が本当に多いなと、うん、まあ、実は自分も思っていて、で実際にお客様の体を触れさせていただいてもやっぱり、あ、みんな頑張ってるなっていうか頑張りすぎかもっていうぐらいの方に、まあ、よくお会いもするので、まあ、ここは一つ人の体のこともやっています。あるいは、その暮らしのことを学ぶためのワークショップや講座も、まあ、季節ごとにやっていますし、自分の好きや得意を仕事に生かしていきたいという人たちの、まあ、仕事で自立していけるためのお商売のアドバイスも含めてのコンサルティングも行っていますし、仲間たちと一緒に小飽きない共同事業で鎌倉でお金を儲けちゃおうぜっていうようなこともやっています。で、まあ、いっぱいありすぎるじゃないかと思われると思うんですけど、その方に合った何かを見つけていただければいいと思っているので、メニューはいろいろありますが、あなたにとってのあなたの暮らしにとってのその一つを、あるいは仲間を見つけていただければ。
これはね、ぜひね、まず一度足を運んでいただいてお話ししていただいてっていうところからしか始まらないものがいっぱい詰まっているような。
ゆりさん分かってます。いや、ここですね、アトリエに来ないとほとんど伝わらないんです。すっごい残念なことながらこの1年それが本当に苦労して、分かんないって言われるんですけど、実はここの場所に来てみるとみんなああって言ってくださるんですね。だからぜひですね、なんだか分かんないけど一回来てみるっていうのを、どこかの入り口から来ていただけるとすごく嬉しいなと思います。そうですね、
きっとね、今日書いていただいたお手紙もそんな直子さんのこれからへの思いがいろいろ詰まったお手紙なんじゃないかなと思うんですが、早速読んでいただいてもよろしいでしょうか。
はい、要は、ちょっと今まで、はい、自己紹介が、のところで重複するところもあるかもしれませんが、読ませていただきます。はい、これから出会いたい大人子どもの皆さんへ。背景、もうすぐ夏休み、朝顔が咲き、かき氷の美味しい季節となりました。はじめまして、鎌倉の皆さん。同じ中学校のすぐそばで暮らしのアトリエという場所を営んでいる菱山直子と申します。3年間させていただきました鎌倉郵便局長の時は本当にお世話になりました。私は仕事人生の大半は国と東京の大企業で働いてきたのですが、44歳だった2年前の夏のある日、自分の中に退職が降りてきました。自分の中でアホかってツッコミ入れたぐらい夢にも思ってなかったんですけれども、悩んで悩んで1ヶ月で7キロ痩せるぐらい泣いて悩みましたけれども、あるといいものを作りたい、これからの一生をかけた仕事をしたいと恩義ある大好きな組織を退職をさせていただきました。それから2年、あの頃にはありえなかった未来が今は見えています。数年後、私は生きる力ビレッジにいます。そこではたくさんの小飽きないと学びが生まれています。そこには生きる力があります。これが今私が描くこの鎌倉で作っていきたいあるといい未来です。暮らしのアトリエは人がその本来持つ力、好きや得意を生かし役に立つ実感を感じられる仕事の喜びを作り出す場所でございます。先ほどご紹介したアトリエの運営に加えて、今大きく2つのプロジェクトをスタートいたしました。1つ目、生きる力ビレッジを作りたい。これは住民集合で3つの機能を持つ場所にしたいと思っています。1つは生きる力学校、 生きる力を育む実践的な学びの場、生きる力カンパニー、住民中心の小飽きない生きる力工房とミュージアム、きちんと保存、きちんと活用、伝承をやる拠点です。このビレッジを作りたい。もう一つが鎌倉2020というプロジェクトを始めてまいります。オリンピックを使って住民が鎌倉を楽しもう、観光、インバウンド、学びと商品を作り出す共同事業で鎌倉住民の小飽きないトライアルをやろうと、こんな、みんなで楽しんでしっかり稼ごう、そういうプロジェクトをやっていきたいなと思っています。で、アトリエのご紹介は先ほど言ったので割愛をさせていただいて、今私が思うこととして、今私は何者でもありません。郵便局を通じて鎌倉の町に生きる組織人の一人ではあったけれど、鎌倉の友達と鎌倉で飲んだり食べたりを愛する人ではあったけど、この町で一人の個人事業主、一人の市民として活動する者としてはこの町の1年生です。ゼロからのスタート、ごく拙い人間ではございますが、よろしければぜひ思いを共にする皆さんとつながり、教え導いていただきながら共に歩んでいければと思っております。人の暮らしは様々で必要なものも違うので、一つ質問を、ピンとくるものはありますかというものです。生きる力習慣、あなたの生きる力を見つけましょう。鎌倉2020、一緒に鎌倉を楽しむ小飽きないを作りましょう。遊びの人間学、大人が子供に帰るワクワクを、しのさんのワークショップを楽しもう。自分にご褒美、緑の中のウッドデッキ、ハンモックでビールでのんびり、温熱整体、体大事に、体の声を聞きましょう。何かを始めたい、このままでは何か違う、ま、なんかわからんけど、なんか気になる、どれか一つピンときたら、どうぞ鎌倉の暮らしのアトリエに遊びに来てください。あなたにお会いできる日を楽しみにしています。どうぞ良い夏の日をお過ごしください。経営具暮らしのアトリエ、石山直子。
はい、はい、思いが詰まったお手紙ありがとうございます。私ね、そこでっていうかもしれないですけど、一瞬すごく泣きそうになったところがあってですね。
そうですか。
はい、やっぱりね、ずっと大好きで勤めていたその郵便局をね、まあ辞めるっていう決断、それをした時にすごく泣いて泣いてって、いや、ものすごい決断だったんだろうなと思うんですよ。はい、まあ、いろんな意味で大切にしてきた仕事、そしてその仲間たち、暮らし、そういったものの一つの大きな基盤を手放すっていうことって本当に勇気のいることでもあるし、でも勇気だけでも足りなくて、やっぱりそのきっかけがポンと来ることによってそうなってしまうっていうね、嫌だ嫌だ、やめたくないって思いもありながらもやめることになってしまうっていうような流れの時もあるし、この大きな大きなターニングポイントを自分の糧にして、今こう本当に新しい未来を作り始めているということにすごくずしっとね、こう来て、すごいことだなって。それを決断された直子さんもそうだし、それを後押ししたこの流れっていうものがきっとあって、それは直子さんをどこに連れて行こうとしてるんだろうっていう、すごくワクワクもそうだし、なんかその下りがすごくグッと。
そうですね、
いや、そんなことが自分に起こるとは思ってはいなかったので、本当に出来の悪かった仕事人が会社からやっぱいろんな機会を与えていただいて、最高の仲間たちや上司やいろんな方に導いていただいて、やっとまともな仕事人になってきて、これから恩返しっていう時だったんですよね。
うん、
アホかと まあ、何回もすいませんけど、もう自分がアホかと思いましたし、どうやって顔向けできるのかとも思いましたけど、なぜか自分が、退職すること、そしてここに進むことは降りてきた時には確信だった、だと思います。
とね、まあ、こぼれ話の方でもそのあたり本当にいろいろ聞いてみたいなと思うことが出てきているんですけれども、暮らしのアトリエ、そしてそこで生み出されていくいろんなキーワードありましたよね。生きる力、育むいろいろな小脇芽だったりとか学びの場だったりとか、そういったものが詰まったこのアトリエの場、そしてこうその先のビレッジ構想っていうんですか、この場所がこの場所だけでとどまるわけではなくて、新しいそのコミュニティが活性化して、それがどんな風に発展していったら楽しいかなっていう、こうイメージを今膨らませながらいらっしゃるんだと思うんですけど、
はい、そうですね、うん、まずここの鎌倉の人たちがやっぱり暮らしと仕事を楽しむ、自分が生きるっていうことをどれだけ楽しんで生きていけるのかっていうのが、1人でも2人でも増えていくっていうこと、うんうんうん、でこれはもはや今でも楽しんでらっしゃる方に溢れてる街だと思うんですが、うんうんうん、その時に仲間と小金しっかり楽しく稼いじゃおうよと、お金を稼ぐって楽しいことなので、
うんうん、
やっぱり、
はい、
っていうことは多分他の活動と少しアトリエが違うところなのではないかと思います、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
私ももう叩きたいと思いますこれ。
ぜひでみんなで、うん、やっぱりその鎌倉が好きで誇れる街を仲間と一緒に作っていく、うん、その、まあ、魅力ながら、うん、自分も加わっていきたいなと思っています、
はい、FM の方はね最後になるんですけれども、お知らせしたいことがもしありましたらこの場でお願いします。
はい、そうですね、はい、先ほど告知したいことはもうさっきたっぷり喋りまして、うん、はい、ピンとくる方、はい、どうぞいつでもアトリエに来てください、うん、
はい、
で1点だけ、7月16日でプレオープンから1周年となります、うん、で、まあ、その前後で、ホームページをきちんと、レベルアップしてオープンする予定でございます。そちらをご覧いただきますと、はい、さっき言った、うん、あれとかこれとかそれとかが載っておりますので、そこで興味あるものをぜひ発見いただいて、うん、私たちのところに、ご一報いただけると嬉しく思います。
はい、楽しみにしています。
はい、
はい、じゃあこれからもぜひね、私もこのアトリエの住人じゃないですけど、
ぜひ
住人に なれたら面白いなと、もう聞きながらワクワクしてまいりましたので、これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
はい、
こぼれ話のコーナー始まっちゃいました。
はい、
よろしいでしょうか。
ちょっと18分が終わってほっとしました。
ほっとしました、はい、ね、なんかでも私そのお手紙にちょっとぐっとうるっと来た瞬間がありますという話を FM の方でもさせていただいたんですけど、本当になんか自分でもなんでってこうツッコミを入れたって、ね、書いてありましたけど、うん、なんでだったんですか。なんで降ってきちゃったんですか。
いや別に私オーラも見えないし何もないんですけど、
どういうインスピレーション
なんでしょうね、うん、いやでももう自分の中に退職丸とか退職するんだ丸っていう気持ちが一つあるわけですね。で、まあ、皆さんの中にいろんな人格っていうか自分の中でね、いろんな思いが巡ることはあると思うんですけど、うんうん、もうその退職が降りた自分は全然揺るがなくそこにあるわけです。で他の自分が何言うてんねんと、やりたいことも決まってない、うん、収入のあてもない、
うん、
どうするんやと、
うんうんうんうん、
いうことを散々言ってるんですけど、もうただああ退職するんだっていうことだけが自分が分かっている。
だって今やりたいことも決まってないってなんかね、何かやりたいことがあるから辞めるっていう人もいらっしゃると思うんだけど、うんうん、それがはっきり見えてるわけじゃないのに退職丸っていう言葉が降ってきてたんですね。
そうです。で、うん、 面白いことに、うん、あのイーマンパートナーで始めている、うん、その鎌倉でソさんというお店を、うん、はい、ソムリエの旦那さんとやっている石井美穂というのがパートナーなんですけど、うん、まあ、彼女にあのいや私辞めることになったらしいという話をしたら、うんうんうん、あじゃあ鎌倉局長辞めるんやったら、何するか相談しようかということで、うん、2日後に話をしたら、うん、もうそのこのアトリエの原型が2日後に実はできたんです。だから自分の中にあるといいものは実はいて、それが組織の中の自分は多分蓋をしていたというか、それは自分がやることっていうふうには多分まあやれるといいかもしれないけど、組織でやるものとしてはっていうことで多分蓋をされていた自分の中の中にあった思いが、退職が決まったら2日後にもポコッと出てきた。
よく言うじゃないですか、何か新しいものを手にしたり始めたりしようと思ったら一回その前に今持ってるものを手放す必要があると、うん、手放さないと新しいものが入ってくるスペースが開かないよっていう話、うんうんうんうん、だからもしかすると心の中ではそのスペースを開けようとして無意識に退職丸っていうのを先に自覚したのかもしれないですよね。
多分そうなんだと思うんです。これはもう振り返ってみてからの話ですけど、実はその退職丸が出てくる前の1年ぐらい官民の勉強会があったんですね、各中央官庁から1人ずつ、そしてまあ大手企業さんから1人ずつ、まあ、中堅のものが集まって1年間、少子高齢化っていうのをテーマに勉強するっていう勉強会があったんですね、でものすごい熱心で28カ所ぐらいフィールドワークを日本中行って、最先端のスーパーコンピューターも見たし、貧困の現場も行ったし、それこそ介護の現場とか日本中さまざまなところにみんなで実際に足を運んで話を聞いて、一方でもこの時代にどういうふうに私たちはこの社会はなっていくといいのかっていうのをけんけんがくがく1年間話し続けたっていうのがあったんですね。今思うと多分それが原点で、この100年生きていく時代に人がどういうふうに生きていったらいいんだろうっていうことをみんなで多分1年間散々やって、その時に好きとか得意をなりわいとして生きていくことがどれだけ喜びなのかっていうこととか、健やかであったりご飯が美味しかったりっていうその当たり前のことがどれだけ人の生きる喜びなのかっていうことを、実はその28カ所日本中歩いたフィールドワークみたいなところでもういろんなところで実践されている方に出会ったんですね、で一方でやっぱりそのどれだけ少子高齢化だとかこれからの時代に大変なことが起きていくのかっていうこととか、苦労があったり貧困があったりいろんな孤独があったりとかいろんな現実がある中でお勉強はしてるんですけど、自分がそこに対して何もできていかない、で会社の中では仕事っていうものに全力を投入しなきゃいけない、それはチームの仲間がいてやるべきミッションがあって当たり前なんですけど、そうするとできないんですよね。
いやーそうですよね、
どれだけ思っても、
うん、
で多分その歯がゆい歯がゆい思いが溜まってたんだと思います、それが多分退職っていう一言で自分の中に1年以上かけて溜まっていたその思いが一つ形となって出てきたんじゃないかな。
その言葉が降りてきた時もドキーンですよね。もう本当にな
んかショック
も自分に降りてきたくせに自分がショックを受けるというか、慌てるというか、
何なのってどうする気なのっていう感じですよね。
私をどうする気って、
どうする気なのですよね。自分ね、
自分でね。いやー本当に、でもまあこうやって踏み出して決めた2日後にそういうねお話ししてこの構想がパンパンと出てきたりとかして、そして実際に今もうこの場所が
運営され始めていて、もうすぐ1年
プレから1年が経つ
って、はい、その間ももちろん試行錯誤があったりするんだけれども、うん、でもちゃんとそれが続いていて、そしてその先を見据えたアイディアとかが湧いてきているというこの流れの中にいるんですよね、うん、
はい。
いやなんかね、その先ほどね来る前にちょっとホームページの方を読ませていただいていた時に、うん、今こちらで直子さんが温熱療法とか整体とかもやっていらっしゃいますよね、うん、はい、でその時にあのご紹介文の中かな、あのやっぱり目の前にいる一人一人の人の、はい、を大切にケアするっていう、うん、あのことをすごく大事にされてるんだなっていう文章に、うん、あの行き当たって、直子さんはやっぱりこう大きな企業でたくさんの目に見えない人たちを相手にするサービスもずっとやってきた中で、うん、今この目の前にいるリアルな一人の人とか目の前にあるものを大切に扱いたいっていう、そのスピード感とか質感とか、うん、そういったものを大事にするっていうことを楽しみ始めていらっしゃるのかなと、うん、
大好きなんです、
ね、いや本当にそこのそこからもらえるね豊かさっていうのは、
はい、
やっぱりこう大きなものを動かしていくっていうのはすごく一人ではもちろんできないからこそ、いろんな人たちの知恵と、ね、力が合わさって生み出していく、そういう仕組みいうものを扱った経験もありながらも、うん、でもその一人の人に向き合うことの喜びっていうのに、うん、もう一度立ち戻ってきたっていうところのこの振れ幅感がね、
そうですね、うん、でも多分、うん、まあ二つあるんですけど、一つは、うん、私自身は、その目の前の人とか物とかことが生きている、あ、なんだろう、もうそれらしさが生きて、あ、いいねっていう状態になってることがものすごく好きなわけです。で逆にそれが抑圧されてるものが大嫌いなんです、
はあ、
うん、もっと輝くのにとか、もっと素敵になるのにとか、あ、大好きなものをやってて生き生きしてるねっていうことが大好きなんですね。でそういうことが根っこで大好きな私は、大企業にいることは本当に本当にあの楽しかった一方で常にストレスがあったんです。っていうのはどうしても、日本中のために最大公約数を作るとか、郵便局全体としてやるために、まあ、一人一人に完全に向き合いたいけど、うん、でききらない、
うん、
やっぱり全体のルールがあるよねとかっていうことに常に向き合うので、そうすると仕事が最高に楽しい一方で常にどこかにストレスがある、
うん、
ということが多分一つあったように思います、
うん、
あともう一つですね、
うん、
私がまあ20年ぐらいやってきた日本郵政グループというのは、うん、あの面白いところでですね、
うん、
徹底的に1円とか5円とか要はまあ50円のハガキとか1円切ってからで全部ができてるわけですね。だからこれを目の前のお客様と地域とその1円切って50円切ってっていうものをどれだけ大事にするかっていうことを徹底して叩き込まれるわけです。やっぱそれが仕事で、お客様に愛されて地域でどれだけお役に立っていけるのかっていう、そのそこがまず全ての原点なんですね。で一方で、社員が40万人いて店舗が2万4700店舗ありますので、これですね規模でいうと世界21位になります。なので、一個一個は小さいんですけど、掛け算をすると金融システムは日本一のシステムですし、規模は世界何位とか、大きいものと小さいものを完全に同価値で等価値で扱うっていうことを徹底して叩き込まれてるんですね。なので、私が最後の方でやった大きな仕事は、ふるさと小包1000億事業の責任者を3年ほどやっていたんですけども、でもそれも結局みかん1個とか100円のジュース1本からできている。だから100円のジュースと1000億の事業は同じ価値なんです。
あ、すごい鳥肌立っちゃった今。
だから私にとっては大きさは実はあんまり問題ではないというか、そこにいる一人の人ともっと大きなものとそれは同じ価値なんです。
なるほど。いや、まあ、ちょっと話飛んじゃう感じかもしれませんけど、その物の価値ってね、すごく面白いなっていうか難しいなというか思うことがあって、物には値段がついてますよね、で形がないもの、サービスとか、ね、そういうものに何百万ってついてる時もあります
ね。ありますね。ありますよ。
そしてなんていうのかな、こう、まあ、日々暮らしの中でいろんなそういうサービスに触れていると、そのサービスその値段でやってるのって、あの、ポジティブな意味でもネガティブな意味でも思うことってありますよね。
ありますね。
それでも成り立ってたりすることもありますよね。
ありますね。
で逆に本当にそんな素晴らしいことやってくださって無料でやらないでくださいみたいなことを粛々と無料でやり続けている方もいたりしますよね。サービスとか物とかことに値段をつけるのって本当に難しいなって思う気持ちを、まあ、感じることが自分もよくあったり、でもやっぱりこんだけのことやってるんだから100円ではできないなって思うようなことを 100円を大事にやり続けてる人たちもいるなっていうことと、いろんなことを感じるんですけど、なんかその両方をの振れ幅をその郵便局っていうチームの中で感じてこられたんですね、
だから体の中で普通のことなんですよね、その両方が、だから、何億円出てきても平気です、でも、100円をおろそかにすることも嫌です。
なるほど、
はい、
勉強になります。
まあ、でも結局やっぱり大切なことは持続可能な仕組みであることだと思います、お商売にしても、それがこんな値段っていうことであっても、それが良いものであれば、良いものはやっぱり継続的に続く仕組み、そして継続的に続いて良いものがどんどん人にこう、なんていうのかな、良いものをもたらしていくっていうことをしていくべきだと思うので、やっぱりそれは、お金が、あの、いくらでいただく仕組みが継続的にね、つながる、続く仕組みかっていうのはありますけれども、まあそういうものがあれば、まあ隣でしっかり稼いでたら、隣で無料でできるものもあるかもしれませんし、
そういうバランスのね、自分一人の中でも取ることもできる、
取ることもできるし、チームの中でもできるかもしれませんし、
なるほどなるほど、そうですよね。まあお金っていうのはポジティブじゃない言われ方をすることもあるけれども、でもすごく便利なもので、本当に、なんていうか、なくてはならないもので、潤滑油的なものでもあり、ね、人を幸せにしてくれるものでもあり、
絶対にいいものだと思ってます。まあ、よくお金は怖いとかお金のことを、なんていうかな、言うことは、あまりね言わない方がいいとかっていう、あの、少し年齢が上の方もいらっしゃったりすると思うんですけど、私はお金っていうのは本当に大好きだし、友達のようだと思っています。やっぱりお金は人に幸せをもたらす価値を持っているものだと思っていて、お金ってじゃあ、ね、命の薬なんですよ。お金って人を元気にするんです。
あの、でもそうかもしれない、
ある福岡の農業法人のところであるんですけど、おじいちゃんたちが、まあ、毎月こう農業を少しやってお小遣いを稼いでいるっていう方たちがお誕生日に、お誕生日記念にですね、5000円か1万円いただけるらしいんですね。でそうするとお誕生日月の翌月に亡くなる人が多いらしいです。
もらうまで死ねないみたいな。
そうなんです。もらうまで頑張って俺あと1年は無理っていうことで、そのね、
キリのいいところ
キリ分かんないですけど、
分からないけど
っていうぐらい、実はその生きる張りっていうものを実は生むであったり、あるいはそのなんていうのかな、お金が巡ることによって なんていうか自分の誇りとか張りになる、
うん、
ある介護施設で、介護度が4の人と介護度1の人で相性のいい人を組み合わせて、うんうん、1の人にお話し相手のアルバイトを週2日するっていうのを導入してるところがあるんですね、
うんうん、
でこれをやるとあの介護度1の人とかが結局レベルが悪くならないんですね。
あ
その私も働く誇りがある、
あ、
うん、やることがある、そしてお金という感謝が入ってくるっていうことがものすごい人の生きる力になるんですね、
うん、
これもあの厚生労働省の友達がお金っていう魔法なんですよ、働くっていう魔法なんですよって言ってましたけども、ただそういうお金っていうものが人を元気にしていく、自分が役に立つということが私に価値を、なので私はお金を巡らせていくという事業というものをやっぱりやっていきたいなと、怖くないですけどね、はい、
いやでも本当になんていうのかな、こう元気にしていくお金の巡りっていうのと、うん、お金に縛られて、うん、まあ、本当はもっとこういうふうに時間を使えたらいいのにと思いながらその時間がなかったりとかして、どんどんストレスになっていくお金の縛りを感じている人も、ね、暮らしてお金が必要だから、その暮らしのために働かなきゃいけないのということで、その本当にやりたいことでもないことをやらざるを得ないと思い込んでしまって、はい、あの縛られている人たちもいると思うんですけど、
多いと思います、
うん、なんか本当にその縛りが外れていくようなアイディアっていうのがこのアトリエからも生まれていくんじゃないかなと。
アトリエはお金のアイディアはいろいろ持っています。
小飽きないっていうね、
小飽きないっていう
アイディアってすごく興味深いんですけど、
一つはアトリエはここで小飽きないだったり、うん、共同事業だったりその人のお仕事だったりのやるということで、世の中の習い事とか楽しむものって、うんうん、お金出ていくばっかりのもの多くないですか、
うん、気がしますね、
うん、割と、
うん、
習い続けることにお金が出ていって、
うん、
そしていつ帰ってくるんかっていうところもあるんですけど、
うんうん、
アトリエは、大きく稼ぐっていうところまでは例えば行かなくても、うん、ここにやってきて自分が学んで少しお小遣いが入ってっていうことがあるだけで、
うん、
暮らしが助かる、
うん、
あの要は楽しみながら暮らしも助かるっていうこともあるんじゃないかなと思ったりもします、うん、
なるほどね、
あるいはここは、ことわざ払いというのもやっていて、
ことわざ
払い、
払い、
はい、
はい、
ですね、ことと技でお互いの技術で払っていくっていうんですかね、ですから今ここで一つ生まれているのは温熱整体の施術を90分やってもらう代わりに、
うん、
自分の飲食店をされている方のお店で、
うん、
ご飯がタダで食べられる、
うん、素晴らしい
っていう効果があったりするんですね、
うんうん、
そうするとお金がないけど90分の体の施術が受けられるってすごくい
い
ことだったり、
うん、
お金を払わなくても、まあ、ご飯を、まあ、美味しいところ食べに行けるっていうような、うんうん、その価値の交換っていうものが、うんうんうん、ここに集まる仲間たちとやっていけるっていうようなこともあると思います。そういうつながりができていくと、うん、その大きなセーフティーネット、自分の暮らしのセーフティーネットっていうものになっていくんだと思うんですね、
うんうん、
で今この時代世の中の人が不安に感じているのは何かあったらどうしようというのでいくら稼いでも不安とか、
うん、
あるいは、いくらあったらいいんだろうとかいう不安とかを多く抱えている方も多いと思うんですけど、
うんうん、
そういう人とのつながりだったり、共感の中でやっていけるっていうことというのはやっぱり暮らしの基盤安心をやっぱ生み出せるんだろうなというふうに思ったりしています。
そうですね、
はい、でまあ、あとまだこれはこれから作っていくところなので、うん、あれですけども個人の方がいろいろ事業に投資をしたり、
うん、
なんでしょうね、あのネーミングライツで私の名前でとかですね、うん、個人の方が地域のために誰かのためにということでお金が巡る仕組みも、まあ、新しく作っていければなというふうに思ったりもしています。
素晴らしいですね、
はい、そこはまたこれ
やでもね、お手紙の中にもちょっと出てきたことなんですけど、そうやってこう大きな企業で長年働いてきた自分が本当に一個人として何かをやっていこうと思った時に、まだまだその信用というかね、そういうものがゼロなんだな、こっからなんだなっていうことをすごく実感しているんですっていうね、その肩書きっていうものを捨てた時に丸裸のようになった自分が何をそこから生み出していけるのかっていうことを、世の中にこう働いてらっしゃる、企業で働いてらっしゃる多くの方々は、その例えば退職、定年でね、退職されたりとかした時に、必ずそのなんかこう心もとなさというかね、それを感じる時が来るんであると。なのでその準備というか、別にその肩書きがある時に生き生きとね働いていた時代もすごく素晴らしい時間で体験だと思うけど、企業の肩書きがなくなっても自分というものを本当に生かして輝かせて生きるっていうことができるんだっていう体験を、その早いうちに準備しておくっていうことがすごく大事だと思うっていうふうにね言われて、その場所になったらいいなっていうふうに言われてたと思うんですけど、
はい、本当にそうだなと思っていて、先月生きる力プロジェクトと鎌倉2020プロジェクトをキックオフしていくための話し合いを1回目を持たせていただいたんですね。でその時に、先月はある意味絶望に近いっていうか、私信用ないっていうか、無信用っていうんですかねっていう思いを個人的に実はすごく持った月でした。別に誰が悪いわけでもなくて、自分が勝手に思ったんですけど、要は鎌倉郵便局長という看板を外した時に、私はまだこの鎌倉で何もしてないわけです、何も成し得てないわけですね。こういうアトリエをやっていきたいということはあっても、すごく素敵な鎌倉、あるいはこの湘南地区の中で活躍されている個人の方々、二十数名の方に来ていただいたんですけど、そうすると自分の足で立って現実にすごく素敵な活動を多くの方々となさっている皆様に集まっていただいた時に、自分は組織にいた時の肩書きはあっても、うわこの中ではほんまにゼロからや、この人たちに私という一人の人間が信用していっていただける、手をつないで一緒に仕事をしていけると思っていただける人になっていくっていうのは本当にゼロからだ、思った瞬間があったんですね。で、これは先ほどゆりさんの話の中にもあったように、全ての組織で働く人たちはこの100年生きる時代にいずれ必ず子に帰る、今組織で輝いている多くの皆さんがみんな迎えていくことだと思います。一人で地域に戻った時に自分がどうあって、どう人とつながって何をしていけるのか、ゼロから誰もが始まるんだと。だからこそアトリエは暮らしと仕事を作る場所でありたいと思っているんです。私みたいな体食7キロ痩せて市内で住むようにここに、お手すきの時に来ていただいたら、暮らしと仕事を作っていける場所、仲間と共にっていう場所になりたいと思うんです。で、それを退職した時からじゃなく、例えば40代50代の時から月に1回とか少し来始めて、一緒にやり始めて、そしたら仲間と一緒に地域でやっていくっていうことができていって、個人の人として信用というものが、時間が積み重ねていてくれるはずだと思うんです。そしたら組織で輝く自分と、一人の個人として生きる自分と、その二つを多くの方が自然な形で手にしていって、で 地域のコミュニティももっと面白くなるっていうことができていくんじゃないかなっていうことが、アトリエが進んでいく先に私が本当に作りたいなと思ったことです。お金がいくらあっても、立派な会社の例えば立派な役員で退職金がたっぷりあっても、仲間とつながりと地域でやっていくやりがいのあることを必ずしも変えるわけではないんですね。地域で活躍されている方もいるけれど、若干孤独な老人になっている方も多分いると思うんです。これは町では売ってない、お金で買えるものではないんです。でもアトリエでは、アトリエのサービスを使いながら自分の時間も少し使っていただくことで、そのお金では買えないものが、
ここの活動のキーワードの一つに生きる力っていうのがあるじゃないですか、はい、それこそね、企業に勤めてお給料いただく力も生きる力ですよね。だけど本当にその何も肩書きとかがなくなっても、子としてみんな生きる力を持ってるはずで、そのことを思い出すきっかけを持たないまま何年もお仕事勤めをしてしまうとかね、そういうことになるケースはよくあるわけですよね。だからその生きる力っていうのを、なんていうかな、思い出す、
はい、
そういうことをここでもいろいろ仕掛けていくんだろうなと思うんですが、このキーワードに関してはどんなふうに。
生きる力を思い出すは、もうさすがゆりさん、本当にそこからなんですね。これもやっぱりアトリエを始めてみて分かったことなんですけど、みんな本当に自分が何がしたかったってことは最初出てきません、はい。例えばですけど、私の友人のある鉄鋼会社の営業部長さんは、頭が、鉄と営業と趣味の野球だけでほぼできています。それぐらい全力で仕事をしてるわけですね。素晴らしい仕事人ですけど、でその人に360度自由であると、あなたは何をしますか、答えが出るかっていう話なんですね。で、アトリエを開けてみて分かったのは、まず何もしないっていう時間を自分にちゃんと与えることなんだと思うんですね。もう一回自分に帰るっていう、その時間を多分多くの人は、それは主婦の方でも個人事業主で働く方でもサラリーマンの方でも意外に持っていない、やっぱその自分に帰るという時間を持っていくと、そこで、あ、自分ってこうだったっていうものは、みんな多分本当は自分の中にあるんですよ、っていうこと。あともう一つ、やっぱり大人がもう一回子どもの心に帰るってことですね。私たちは大人子どもって言ってますけど、やっぱり今は友達と集まっても今日の予定とか何時から何するで大体集まりますけど、みんなで集まって今日何して遊ぶって最近やりました？
子供でもやってないかもしれないですよ、
知れないでしょ今時、
ね、
でも私は小さい子やりましたよね、
今日何するとかね、
今日何するとかね、
うん、
でもその子としての第二の人生って、今日何して遊ぶに近いっていうか、全く何も書かれてないところで何したいっていう話なんだと思うんですね。もう一回その立派な大人たちが子供の心に、子供みたいになって、自分は何を楽しいと思うだろう、どうやって生きていきたいと思うだろう、それがきっとその人の生きる力の一番大切なコアなんだと思います。
何したいから始まる生きる力ってことですよね。なんか子供の頃って何したいとかなって、みんなそれぞれが持ってるおもちゃも道具もフィールドも、ね、違ったりする中で、なんか貸し合いっこしたりとか、ね、持ってない子に持ってる子が貸してあげたりとか、なんか一人で
ちょっと離れてる子に声かけてくれる子供がいたりとか、別の子がいたりとか、うん、そんな感じですごく自然にその場と時間が豊かになっていってたなと思うんです
よね。すごい楽しかったですよね。
ねえ、
うん、
別に誰も何も決めてないんだけど、うん、あ楽しかったバイバイっていうところまで完結できてしまう、うん、完結できてしまう
みたいな、
うん、いや本当に それこそ習い事に行って、うん、今日はこの課題を達成しましたとかっていう充実感もあるかもしれないけど、うんうんうん、何にも決めないで遊んで帰った後の充実感って、うん、結構思い出すとなんか新鮮みたいな、うん、そういうのあったなって、
はい、毎日探検みたいな
帰ったらご飯おいしいみたいな、
おいしいみたいなそう、でもそれじゃないのかなって、
うん、
自分が素直にああ楽しいって思えることって、うん、お仕事と暮らしを2個目の暮らしと仕事では、2個目の人生ではみんなそれであっていいんじゃないのかな、
うん、
思うんです
ね、え、うん、それが成り立つんだよっていうことをきっとここからいろいろな形で発信していくことに、ねね、なるんですね、
うん、もちろんその傍らできちんと生きていくためにきちんとどう稼いでいって、
うんうん、
自分の暮らしが持続的になるように、うん、っていうことはこれは一つ大事、
しかもこれがいい循環の中で起こり始めるとそれ自体が楽しくなるんでしょうからね、
そうそうそうそうそ
う、こう稼ぐための仕事という感覚でもなくなって、
なくなってくる、
喜んでたらあのお金いただいちゃったみたいな、楽しんでた
らね、楽しいからやるんだ、うん、仕事っていうものがもう一つ自分の中にあるということでいいんじゃないのかな、
うんうん、ね、ほんの一部でも自分の心と時間とねのスペースの中の一部でもそういうものが蘇ってくるとまたバランスが取れてくるでしょうね、
思います、
うん、
今その世の中で働き方改革って言われてて、うん、自分の会社を退社をして、まあ、なるべく早く帰ってね、うん、いろいろ勉強したり充実をしたり、うん、もう一つ別の会社で働いたりとかよく言われたりしますけど、あれだけ頑張って大企業で働いてもう一回他の組織で働きたいかと、多分働きたくないと思うんですよ、
ね、
で、あれだけそれぞれの組織で頑張って働いているならばもう一個の仕事は、楽しいからやるんだっていうことでいいじゃないですか、
うん、
って思う、
うん、
で、もう一つ一方の側面から言うと、この暮らしのアトリエは私のパートナーである石井美穂さんは個人事業主でずっとやってきた人なんですね、二十数年、
うん、
で彼女にとっては逆にその個人事業主の人たちは、まあ、みんなそのやっぱり生活を成り立たせるために頑張っていると、体も酷使したり、うん、何かあると結構、まあ、大変になるから一生懸命毎日働いている方も多くて、で逆にその体の健康、人とのつながりとか、うん、一緒にやるとかっていうことができていないっていうことが多い、
うん、
じゃあ個人の人たちがつながって一緒に暮らしと仕事を営んで、まあ、セーフティーネットのようにね、うん、やっていける、そんな場所が彼女は欲しくて、だからそういう個人事業主をやってきた個人事業主のプロフェッショナルと、国と大企業をやり続けてきたでっかいもののプロフェッショナルと、うん、まあ、その2つが合わさって暮らしのアトリエっていうものがこれからの時代には、
うん、
これからの人の暮らしの一つの生き方としていいのじゃないのかなと思って作った、うん、
この動きのなんていうのかな、こう次のというかこう発展的な構想として、そのビレッジ構想があると思うんですけど、うん、そういった意味で例えば個人でやってきた人たちも安心しながら自分のやれることを、うん、喜んでやって、
うん、
それを分かち合っていける、うん、そしてそれによって生きるということが不安なくできるというイメージを持てる、
うん、
その場だったりつながりだったり、
うんうんうん、
というものが今ここから生まれようとしてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのビレッジ構想、まだ細かなところまではないかもしれないですけど、はい、ちょっとお話聞かせていただけますか。
そうですね、うん、でももう今アトリエで始まっていることの延長であるとは思います、うんうんうん、今ここでやり始めているワークショップなどの学びっていうことだとか、うんうん、あるいは体のこと食べ物のことっていうようなことの暮らしの基本を学びと、していく、生きる力学校というものがあって、でさっき言ってた小商いでくるくる回るよ、うんうんうんうん、お金がねっていう、小商いを、やっていくものが、会社形態が必要ならばカンパニーになって、うんうん、そして、そういう事業だとか暮らしをやるところで必ず伝承を考えていきたいんですね、うん、やっぱこの日本にはいいものがいっぱいあって、鎌倉の中にもいい建物とか、あるいは技術とか文化とか残していくといいものがたくさんあると思うんですね。それが今の時代に生きるような形で、その学校だとか、カンパニーの中にね、少しこう織り込んでいくことができれば、学びと、小商いとで、伝承とっていう、3つの機能を持ちながら、やっていける、だからそういうものがある、
暮らし
をやる場所だから、暮らし、生きる力ビレッジですか、というものができるといいなと思ってます。どんな形もこの時代あると思うんですね、一つのお部屋があったり、自宅でも別に学校も学びもできちゃうし、小商いも場所を本当は問わないじゃないですか。
そうですね、
だから、そういう、毎日のアトリエの活動を積み重ねていきながら、でもそういうものって集積すると少し力になるから、どこかこうまとまったビレッジっていう場所がいずれできていくといいなとも思うし、でもそれはこの時代なので空き家活用をした小さなものがつながる形でのビレッジでもあってもいいと思うんです。それは、進んでいく先に
見えてくる、
うん、あ、面白いですね。私もだからいろんなね、コミュニティなり、ビレッジ的な場所というかに出会ってはきたと思うんですけども、その中でも本当にここビレッジってどこみたいな、別にビレッジができているわけではなくて、ただその街の中でそのちゃんとつながるという関係性が出来上がっていて、それこそ小商いじゃないですけど、そういったものもその仲間の中で循環していて、みんなの中ではビレッジの住人感っていうか、
そうい
うのを持っているけれども普通の街っていうね、そういう場所があったりするわけですよ。
あと一つは、ビレッジで閉じようと全く思ってないわけですね、お商売ですから、基本的にですね、稼ぎに行きましょうってそのなんていうのかな、外にはきちんとした手仕事とか質の高いお仕事で、価値に見合ったお金を頂戴しないとですね、お金は巡りませんから、で一方で自分たちの中では、さっき言った安心じゃないですけどね、仲間同士の中では、ことわざ払いだったりお金は少額で済んだりっていったような、その安心の基盤があって、で仲間と手をつなぎながら外にはがっちり稼ぐに行くぜっていう、その要は市場経済の中できちんと成立をしたいとも思っていますし、そういう市民たちの活動と一緒に手をつなぎたい企業さんだとか行政さんだとかも一緒にやれることはやっていけばいいと思ってるんですね。そういうなんていうのかな、既存にある組織や市場を否定してると実は全然なくって、いい形で共存していこうよっていうのが少しある。
今だって企業さんが そこに働くお子さん、ちっちゃなお子さんがいる方々に向けた保育を企業の中でとかね、その近くでとかやってサポートするケースとかも出てきていると思うんですよね、保育所がそのある企業だから、一箇所だけじゃないかもしれないけど、のお子さんたちが来れるような場としての保育所ができてたりとか、それもタイアップしているようなものですよね。
あります。 暮らしとまさになんですけど、うん、私たちも秋ぐらいになるとですね、うん、まあ、あの温熱生態の、うん、企業の中の鎌倉の中のね、うん、企業の福利厚生に主張しますよっていうのもできるなと思ってるわけです、うんうんうん、やっぱもうそれぞれの企業の中で人が財産だと思うんですね、うんうん、やっぱその方たちが健康的に働いていただいて、うん、やりがいを持って働いていただければ会社の業績ってどんどん良くなったりすると思うんですね、
うん、でもどこされてるな
って、ね、ってあるじゃないですか、うん、でもみんな頑張ってるじゃないですか、かなり体を酷使して、うん、で私たち、地元 の, 生, あの生態温熱帯とかがですね、うん、お昼休みの時間に出張してもいいわけです。でまあ、その会社さんの一定のサポートをいただきながら、鎌倉で働く人の健康を守る、
うん、
そんなこともあってもいいのかなってことは素敵思ってます。
本当、はい、ぜひ
ぜひ
ねえ、素晴らしい。
でその鎌倉の働く人の健康を守るのが、うん、鎌倉の市民たちの生態温熱帯ならば、
うん、
ここでもう地元経済回るわけですよね。
うん、そうですよね。本当にね、うん。ちょっと考え方変わるだけでね、うん、回らなかったものが回るようになったりするんですよね。
回るような感じだったり、うん、あるいは鎌倉の観光業にしても、小町通り、残念ながら家賃が多分高いこともあって、うん、東京資本の企業さんばっかりじゃないですか。
うん、そうなんですよね。うん、
だからあれだけのお客様が来てくださって、うん、じゃあどこにお金が落ちて、うん、どこに税金が法人税が入っていくかっていうと、うん、東京の企業に入るわけです
とか海外だったり、
ね、海外だったりとか、
うん、
で結局この混む街で不便だなっていうのは住民がどうしても少し思うところもあると思うんですけど、で落ちていくお金が全部東京に巡ってしまうようなことではなくて、小商いとして私たち鎌倉の住民が少し観光業だったりインバウンドをやろうっていうのは、せっかくこの鎌倉に来てくださる方がいて、観光という市場価値のあるものに対してお金を払ってくださるお客様いるんだから、お小遣い稼いじゃおうよっていう、そうすると鎌倉を楽しみに来てくださった方々と、うん、その方たちをもてなす私たちの中でお金が巡る、そしてそのお小遣いでまた鎌倉でお買い物しましょうよ、おいしいワイン飲みましょうよ、おいしいご飯食べようよっていうので鎌倉が、まあ、もっと楽しくなるといいかな。
だから本当にね、なんかこうやっぱり外部の企業さんが入ってきて素晴らしいいろんなねそのサービスを提供してくださるのも、うん、もちろん素晴らしいなと思うんだけれども、うん、外部だとこの町のこと知らない人がそこに、うん、まあ、ビジネスという観点で売れるものを作るっていうことにどうしてもなっていくじゃないですか。この町に住んでいたりこの町のことをとても大切に思っていて、でその町だからこそこういうものを提供したいんだよねとか、そのサービスとしてだけではなくてその町自体がどうなって行ってほしいから自分はこういうことをここでやるんだっていう、うん、そういう思いを持っているあの、まあ、人たちがお店を出せなくなっていってしまう、うん、まあ、それは財力とかそういう部分でね、うんうんうんうん、どんどんそれができなくなってしまうっていうことが起こっていくと、この町が楽しくなくなっていっちゃうんじゃないかなと思うから、うん、だからまあ本当にそのこの町を愛していて、この町に 何ができるかなっていうことを常々考えながら何があの提供している人たちが気持ちよくそういう活動ができるような、うん、そういう場だったりとか、うん、そういう機会がこれから、うん、減らないでほしいし増えていってほしいし、
本当に増えていってほしいと思います。
そうするとね、やっぱりそれに触れるお客様とかも、うんうん、わーなんて楽しいんだろうとか気持ちいいなっていうことをより感じられるサービスを受け取れると思うし、
うん
うん、そういう循環がね
あるといいと思います。
あるといいなと思う。
地作りたいと思います、うん、あの私たち鎌倉大好きじゃないですか、
うん、
もう大好きだから住んでるんであって、ね、でこの暮らしとか、
うん、
海があって山があって文化があって美味しいものがあって
面白い人がいて
最高の 人がいる場所じゃないですか。でこの鎌倉が少し私はやっぱりあの小町通りの観光を見ていると、
うん、
ペラペラの観光にさせられている感じがするんですね、
うん、
あれは私たち鎌倉の人たちが好きな観光ではない、
うん、
その多くがと思うんです。いい観光もあると思いますよ。でも私たちが愛している鎌倉、誇れる鎌倉を楽しんでいただく誇れる観光があっていいんじゃないかなって思うわけです。そういったものをね、やっぱり住民の手で最初は小さいかもしれないけれども作っていくっていうことが、やっぱりこの私たちが暮らしている鎌倉の観光としてあっていいのではないかと、
うん、なんかその観光地を巡るだけではなくて、この鎌倉時間っていうものを存分に味わっていただけるような、
うん
うんうん、そういう観光があってもいいですよね。
思います。でそれを大事にしてくれるお客様に向けてやりたいです。
なんかワクワク構想がどんどん出てきますけれどもこれはもうね、もうやりながらじゃないと ね、見えてこないこともたくさんあるので、
入る人でも変わっていくんだと思うんですよね。やっぱり
そうですね、関わる人でね、
関わる人で変わっていく、
うん、
それが小さい良さでもあると思います。
うん、小さい良さ大事にしていきたいですね、うん、
はい、いろんな思いが多分溢れすぎてなんていうかな、なんていうかね、少しなんだろう、うん、アトリエってプリズムみたいだねって言われたことが、
プリズム、
プリズムっていうか、こっちからも価値があって、あっちからも価値があって、なんていうのかな、なんていうのか、こう一言でなかなか言えないというか、だからよくわかんないともよく言われましたけども、うん、ここに来てくださる方と出会うものとともに常に変わり続けてきたんですね、
うんう
ん、この2年間この1年で、またこれからも変わり続けていくと思うんです。根っこは変わりません。今お話ししたことの思いも進んでいく道も変わりませんが、このお話を1ヶ月後半年1年後お話しするときにはまた進んでると思います。
そうですね、楽しみですね
はい、
はい、その時その時のワクワクをまた語っていただけたらと思います。
ありがとうございます、
はい、またこのワクワクご一緒させてください。
ぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします。
じゃあ楽しいお話いっぱいありがとうございました。
ありがとうございました。